コリンゴラジオ自由の女神になりたくて、本日大晦日2018年最後の放送となる第84回ニューヨークコリンゴラジオ、今年も大変お世話になりました。今年の2018年はニューヨーク以外にも、まず一発目からフロリダに始まり、 LA、ラスベガス、そしてカリビアン3都市、アルーバ、ジャマイカ、メキシコのトゥルムと、ニューヨークを飛び出し、いろんな場所を訪れての放送をお届けすることができました。世界中で頑張る皆さんに出会えて感化し、ご縁に本当に感謝しております。非常にね、充実した年だったと思っています。それでは今年最後の放送はニューヨークからお届けですが、ほとんどの、ね、人がニューヨークシティのことをニューヨークと言ってると思うんですが、実はニューヨーク州は広うござんして、なぜね、カナダと隣接してますからね、大晦日なのでタイムズスクエアから放送してくれとか思うかもしれませんが、いや、タイムズスクエアなんてとんでもございませんね。ニューヨークシティに16年も住んでいると、年越しはシティから脱出したくなるものでございます。ということで、今年はアップステートニューヨークのハドソンバレーに来ております。このハドソンバレーはニューヨークシティから車で2時間弱、ハドソンリバー沿いの自然に囲まれた美しい街並みで、都心からも近く、この閑静な郊外に移り住む家族や高騰するニューヨークシティの家賃を逃れ、若手の、ね、アーティストたちが移り住むようになり、まさに第2のブルックリンとも呼ばれているトレンディーなエリアになりつつあります。そんなね、ハドソンバレーからニューヨークコリンゴラジオ、今年最後の放送をお届けいたします。そして今年最後のお客様は、ハドソンバレー在住のミュージシャンで在宅介護士のマドカムーニーさんです。マドカさん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。こんにちは。
マドカさん、はい、ハドソンバレーに住んでもう何年になるんですか？
ハドソンバレーに住んで丸6年になりますね。
6年、はい。どうです、住み心地とかって？
あ、好きですね。あの、自然がとにかく
ね、私もちょっとこっちに来て、うん、やっぱりちょっとシティとは違いますよね。
違いますよね。のんびりしてる、
のんびりしてて、あの、シティのせわしなさないですよね。
そうで、車も運転します。
そう、ね、でもハドソンバレーに住む前は、はい、シティに住んでたんですよね。
そうです、う
ん、大体何年くらいシティに？
最初トライベッカに1年半、うん、でその後ベッドフォードのウィリアムズバーグに3ヶ月、
おお
でその後アストリアに住んで、はいはい、で、うんうん、その後、うん、うちの今の夫と住み始めて、同じアストリアなんですけど、うん、はいはい、アストリアパークの近くに。
ああ、いいですね、うん、あそこもね。
そう、それで住み始めて、うん、で2012年まで、
おそうで、あのこちらに来てきた、
はい、
じゃあちょっとそのあたりもね、はい、なぜシティから郊外に行ったのかまあいろいろね、それもあると思うんですけど、それはおいおい聞いていこうかと思いますけれども、はい、まず、ニューヨークに来たきっかけになるんですけれども、
はい、
これ踊り君のね、きっかけでしたね。
びっくりしました。
はい、
はい、
なんとなんと、まどかさん、グリーンカード当選してます。
はい、当選しちゃいました。
いるんですね、グリーンカード当たっちゃう人ね。
うん、
いや、私10年外れましたからね10年外れました。わー、うん、じゃあ、グリーンカード当たっちゃったって、これ日本から申請して、どういうことで？
そうです、うん、日本から申請して、その時東京界隈でジャズシンガーとして歌ってて、う
ん、日本に行った時ももちろんジャズシンガーですね、はい、ずっと。
それで仕事が終わった時に、うん、まあ、インドの六本木のマハラジャっていうカレー屋さんが、うんうん、その時あったんですけど、うんうん、そこに仕事終わった後に友人と行って、うんうん、まあ、食べ終わって、うん、お会計って言って払ってもらってる間に、まあ、時間が空いてたんで、うん、キャッシャーの近くに 外国人向けのフリー雑誌なんですよ。で、うん、そこでパラパラ見てたらグリーンカード代行、うん、1通1万円っていうのを見つけて、締め切りが3日前、あ3日あとごめん、うん、3日後、うん、
締め切りまであと3日
って、それそれ
です、ね、
それです、ありがとうそう、うん、それで、うん、うーんと思って、うん、その時はそのカバンに入れて、はいはい、で次の日にもう一回見直して、うん、1万円だったらちょっと応募してみようかな。え、
マドカさんもともとはアメリカに興味があったんですか？
うん、そうですね、ジャズやってたから、
そう、
ね、ジャズを本場で
習いたい、うん、いつかはアメリカに行ってみたいみたいな
ありましたね、
うんうんうん、
新しい世界を見たい、
なるほどね、うんうん、それでまあそのグリーンカードの抽選の代行を見つけて、
はい、そう、それで、でその時に写真を撮らなきゃいけない、
はいはいはい、
で OK 写真撮れる、
応募するために、
ね、うん、するで、その次の日も仕事があったんで、うん、あの歌の仕事がで終わった後に、日本ってなんて言うんだろう、
あのスピード写真みたいな、
そう、うんうん、ありますよね、あの
自分でパチッと撮れるやつね、
そうそう、うんうん、それでいいやと思って、うん、うんうん、で仕事終わった後撮って、で出てきて見たらなんか怪しい女なんですよ、
ですか、
犯罪者みたいな、
仕事が終わった後に、うん、撮ったもんだから、
そうビールも飲んでて、
あ、酔ってたんだ
そうで笑おうと思って、うん、やっぱり証明写真だから笑おうと思ってたら、なんか後ろ笑い、
後ろ笑いで、
うん、そうやばいこれ落とされる、
落とされる
というか絶対入国できないみたい
な、そんな感じの写真だったんですね。え、どうするんですか。でももう締め切り間近だったじゃないですか。写真出さないといけないし、
うん、でこの写真は使うのやめよう、うん、でとりあえず家に帰って、うんうん、なんかないかなって思って、うんうん、引き出しをバーって探して、はいはいはい、見つけたのが大学入試の時の証明写真。
大学だって
13年前
の写真使っちゃった。あの時それは着てなかったんですか。6ヶ月以内の写真とか
あったのかな。
あー、でも出しちゃったんだ。
出しちゃった
13年前の
出しちゃった。
え、それ今だったら絶対落とされるじゃないですか。
うん、
あ、でも分からないか、向こうの
人は。そうなんだよね、もうオンラインだから、そっか、撮った日時期日が分かる、
分かるけど、
私の時はそうだ、あの手書きなのよ、
うんうんうん、
っていうかドキュメントオンラインじゃなかった。
そうそう、私もあの10年応募しましたからね初めは郵送でして、途中からオンラインに切り替わった、
うんうんうん、だからその切り替わる前、
前の、
うん、昔のスタイル、
いつだったんですか、2004年の、うん、あ、そうそうそう、
そうなんですよ。で13年前の写真を貼って出しました。そう、
それで
、そう、その後半年ぐらい全然
落とさず、
ね、うん、ね、まあね、
忘れた頃、
そうなんです。それで、まあ、人生面白いなと思ったのが、まあ、当たる前の日に、うん、それまで付き合ってた彼と別れ話が出て、
お、
うん、すっごい好きだった人だったんだけど、
うん、じゃあ向こうから別れ話を切り出されて、
まあそうですね、
あ、
まあ、まあ、まあしょうがない、
ね、でもショックよね、
う、うん、
未練とか
ね、ダラダラ
ダラダラよね。え、それで
泣いて泣き晴らして、うん、でもやっぱり次の日また仕事があったんで、うん、夕方4時ぐらいか、うん、まあ支度して、うん、で夕方に家を出てポストを見たら、なんかオレンジの分厚い大きい封筒が入ってたんですよ、うんうん、で全部英語、
うん、
なんだろうみたいな、うん、全然分かんなくて、これなんだ、ちょっと気になるなと思って、うん、開けてみたら、うん、コングラチュレーションって書いてあって、コングラチュレーションで自分 の, その大学入試の時の写真
13年前の写真が
写ってるねって思って、あ、これってもしかしてグリーンカードだった
の、あのカレー屋でちょっと見つけたパンフレットでちょっと出してみようかなって言った、あれが当たってた。え、初めて応募して一発で当たっちゃったわけですか。
そうなんですよ。
うそーそんな人やっぱりいるんだ。うん、私もニューヨークから10年出し続けて10年外れた、
うん、
You are not selected って、もう毎年みたいな、こんなに選ばれないんだと。コングラチュレーション来た、
来ましたね。
いや、でも人生面白い、ね、
そうだからもうなんていうの、縛られるものが何もない、
だって
別れちゃった。
グリーンカード当たる前日に 彼氏に振られて、
そう、別れよって言われて、
あ、じゃあもうそれもあったから、もうすぐアメリカだ、
うん、そう、
もう何も失うものはないみたいな感じで、
そうだったんですよ。
しかもほらジャズミュージシャンだから、うん、もちろん行き先はニューヨーク、
ニューヨーク、そうですね、
もうニューヨークに行けっていう、うん、あのお膳立てみたいな感じで、前日に彼氏に別れを告げられグリーンカードが翌日に当たり
で、
そう、じゃあもうすぐニューヨークに、
そうですね、その当たって通知がもらってから半年までに準備をしなきゃいけないというか、うん、渡米しなきゃいけない、
半年前、
そう、うん、で結局来たのが半年後のギリギリまでちょっと準備に時間かかって、うん、来たのが2004年の8月31日、
うんうん、じゃあそれでニューヨーク生活始まるわけですね。
始まりましたね。
じゃあもうジャズシンガーとして即活動？
いや、そんなことないです、そんなことないです。もう最初はとにかく英語を、うん、なんとかしないと、
はい、
っていうことで、
その時は英語はどうだったんですか？英語の英語、だってジャズシンガーとかだったら、
うん、
英語で歌ってたりするわけ
ですか？そう、英語で歌ってたんですけど、うん、やっぱりラブソングじゃないですか。
あ、
だからね、恋愛に関してはそんなにこうセリフは出てくるんですけど、日常会話、うん、ディタージェントってなんか分かんなかったですもん。
やれん
ね、洗剤だったから、
洗剤だったか ら,
たから、
ね、
なんか
ソープかなんかって思っちゃうけど、何ディタージェン
ト、
生活しないとわからない単語とかたくさんありますもん ね、
そうなんですよね。そう、そっから始まったんで、学校は今はもうないんですけど、うん、インターナショナルスクールって、
あ、じゃあ、うん、渡米してすぐに英語の学校に、ね、
そうです、うん、入ったんです、
うんうんうん、でも勉強しつつも、うん、やっぱり来てるから、うん、ミュージシャンとしても活躍したいわけ
じゃん。そうなんですよね。でもね、その学校のクラスで、うん、なんか歌ってたんですよっていうか、
あ、語学
学校でね、オリエンテーションに、うん、そう、オリエンテーションに行った時に、うん、ジャズが好きでジャズを習いに来たって言ったら、はい、その先生が、
はいはいはい、
あのジョーラム先生って言って、はいはいはい、ブロードウェイというか、まあ、お芝居の先生、
うん、
じゃあなんか好きな歌歌ってごらんって言って、
うん、
で自分の好きな曲が浮かんできたんで、うん、It's Easy to Remember っていう曲が出てきたんですよ、うん、でそれが歌い始めたら、その先生も知ってて、うん、で最後全部デュエットっていうか、
先生も上
位して、そうそう、上位して
もうジャンみたいな感
じみたいな、そうそうそう、
しかもアカペラでね、
そうそうそう、
英語学校
でね、他の生徒もいる中でみたいな、
もうアメリカ自分らで楽しんでいこうみたいなのあるから ね、
本当だよね、
先生も楽しんじゃ
う。そうで、その翌日に学校行き始めたら、うん、そのジョーラム先生のクラスで、うん、あのいつもクラスが終わる5分前に、うん、Ladies and gentlemen This is great jazz singer Madoka みたいなあのその、
毎回歌えるチャンスを
くれた
の。でもいいことですね。だって学校の先生徒たちだけど、うん、一応オーディエンスとして、
うん、そうなんですよ、すごい緊張するの。
歌うきっかけは
初めてニューヨークで。
ニューヨークってそういう街よね。
そう、
そういうのちょっとしたことなんだけど、そうそうそう、
ね、ほんとちょっとしたことだけど、うん、それが
次のきっかけだってことで、うん、ステップというか、
ステップだよね。
あるわ、そう、ニューヨークらしい。そ
う、でそのクラスで歌ってた私を聞いた他の先生が、
うん、
違うあのリハーサル音楽スタジオで、
うん、
デビッド・マッシューズさんとか、うん、マンハッタンジャズオーケストラのメンバーが行ってるリハーサルスタジオに紹介してくれて、その毎週水曜日に、うん、タイムズスクエアにあるビルでリハーサルやってたんだけど、うん、そこに紹介してくれたっていうか、
もうほら、そうやってどんどんどんどんつながってい
く、わらしべ長者みたいな、
ね、わらしべ長者よ。
最初一本のわらがどんどん変わってっていうか、
英語学校の自己紹介で、
そうそう、
ジャズシンガーでジャズ習いに来てますから、どんどんどんどん、まあ、人前で歌うようになって、
そう、
そうやって違う先生がどんどんどんどん本物のミュージシャンを紹介して、
紹介してくれてって、そうなんですよね。だからニューヨークって思うのは、なんか自分がこれをやりたいですっていうと、じゃあ周りの人がじゃあここに行ってごらんよとか、そこやってごらんよとか、ね、アドバイスくれますよね。
でもそれを自分も言わないといけないからね。
そう、う
ん、待ってるだけじゃ来ないじゃないですか。
来ない、
絶対にチャンスって来ないけど、
うん、
自分から出していくと、
うんうんうん、
こう周りがね、
そう言ってくれて、でそこに行くとまた違う流れがあってっていう、繋がってるなって。 うん、そうシェアしてくれる、
うん、
いっぱい情報、
うんうん、じゃあほらあの時グリーンカード当たる前に、うん、彼氏に振られてなかったら、
なかったら
全然違う人生だったかも、
ね、
だってもちろん応募しないでしょ
う。やっぱりね、あどうしようって、日本も好きだし、うん、でもアメリカも行きたいし、うんうん、っていう、でも行ったり来たりするのも大変だよ ね。結局でももうこっちに来ちゃったらほとんど帰らないって、もう今14年帰ってないです。
14年帰ってない、うんね、じゃあもうお正月とか14年くらい味わってない。
味わってない。
えそれで、うん、ニューヨーク生活が始まって、はい、そういう歌うきっかけとかチャンスとかもどんどん掴んでいって、活動も
そうですね、その後あのまた違うルートで、うん、日本で知り合いのミュージシャンの方が、うん、谷口雅彦さんっていうベースの人だったんですけど、うん、その方がこっちで活動してる井上聡さんというギタリストを紹介してくださって、はいはいはい、井上さんがやってるギグに行って、うん、でそこで、あじゃあバリーハリスがワークショップやってるから、うんうん、来たばっかりだったら行ってごらんって、みんな、はいうん、いいワークショップだよって言って勧めてくださって、はいはいはい、でそこに行き始めたんですよ、
うんうん、
で毎週火曜日に2時間ピアノ、2時間のボーカル、2時間インストルメンタル、
は
いはいはい、今御年90歳なんですけど、うんうん、もうエナジェティックな方で、
うんうん、
バリハリスさんそう教えてみてもらって、うん、そこでまた友達もできて、
うん、
日本のジャズシンガーの人も友達になったり、そこでピアノを弾いてた人たちと仲間になって、うん、でグリーニッチビレッジビストロっていうレストランがあって、そこで金曜日と日曜日にギグやってるから歌いに向いてって言って、
じゃあもうそういう定期的なギグを、
定期的なギグ
をゲットして、
そう
ただ定期的なギグをゲットした素晴らしい日にまた
来
られましたあるみ
たいですね。そうなんですよね。
もうニューヨークで初の定期演奏会決まったぞっていう日に、
はい、そう、その後にやったって思いながら、うんうん、その時付き合ってた、まあ、彼と、うん、会う約束をしてて、うん、今の夫ではないんですけれども、うん、その前の、
50の前に
付き合ってた人ね、うん、でその彼に会った時に、うん、聞いて、うん、I got the gig! レギュラーギグ、oh, とかって言ったら、
yeah. Congratulations! とか行くの、じゃあ
そう、なんかでもね、暗いんですよ。What's matter? とかって、
uh-huh.
で聞いたら、I wanna have a distance.
Oh no! なんで距離を置きたいと
距離を置きたいのみたいな、みたいな、
わ
ー、うん、
なんでいつもこういうすごいチャンスの時そういうハプニングが
一日に、
ねね、
分けてよみたいな、本当に
グリーンカード当選する前に日本の彼に振られて、
そう
今度ニューヨークで初ギグが決まったその
距離を置こう、そうなんですよね、
わ人生上がって下がってた。
だからまあ今だと悪いことが、すごい悪いことが起こっても、あこれもしかして次はいいことか
なみたいな、
でいいことが、すごいいいことがあっても、あ待てよ、う
ん、そんなに浮かれてたらダメだぞみたいなね、
なんか来るぞみたいな
警戒するようになったんです
よ、ね、そうなりましたね。
ああ
本当。
でもじゃあご主人とはどう、
うん、あうちの夫はその後、うん、グリーニッチビレッジビストロで演奏してる時に、うん、やっぱりベース弾きなんですよね、ジャズベース。
前のその距離を置こうって言った彼もミュージカルだったんですね。
そう
ベーシスト
だった。ベーシスト、
あベーシスト好きですね。
でなぜか、
なぜか、
うん、そうで、まあ、ギグはそのグリーニッチビレッジビストロで出たんですよ、
うん、
でその時にレギュラーのベースが来れなくなった時に、そのピアノの人が連絡してきたのが彼で、
あ今ご主人、
うん、そうです、
うんうんうん、
でその時は別に何にも挨拶っていうか、うんですけど、うん、挨拶はもちろんね、まあまあ、してね、
うん、握
手、うん、そう、そんなにイメージはなくて、すごい無口な人で、
うん、でも
うん、
ご主人の第一印象というか、
うん、
印象はまどこさんにとってはあんまあ、無口な人だな、
無口、
うん、別にそんなにタイプでもなかった。
そうですね、別にタイプ くて、
うんうんうん、でもこれが結婚にまで行くからなんかあったんでしょうね、ドーンと、
うん、そうですね、そうそうそう、思い出してみると、うん、砂拭きみたいだなって思ったんです。
砂拭き無口だわ、無口で
しょ、砂拭きひょうひょうとした感じで、
うんうん、そうそう、でもクールじゃないですか、砂拭き、
うん、クールはクール、うんうん、そう、でも本当にもう無口であんまり感情を表に出さない人だったんで、うんうんうん、で最初にテキストが来たんですよね、はいはい、テキストでピッツァを食べに行かないか、
おお、ちょっとじゃああれじゃない、うん、あれなんかそんな無口な人がお誘いしてきたじゃないですか、
うんうん、そうなんです
よ、ってことちょっと気があるってこと、
いやでも多分ね友達が欲しいんだろう。
うん、それでピザ一緒に食べに行ったんですか。
行きました、うん、でもねその時にいろいろあって2回ぐらいキャンセルしたんですよ、あやっぱ私ダメだ行かないとかってキャンセル、
ごめん行けない、うん、行けないわね、
そう、
もう全然気がないから平気でキャンセルしちゃってもう
すいませんさ、
でもキャンセル2回も断られてるのにめげずに誘ってくるんだ、いいんだよって、
あの誘ってっていうかね待っててくれたの、いつでもいいよって気が向いたら連絡くれればいいからとかつって、その時にちょっといや優しいじゃんみたいな、
じゃあそうピザくらいいいからみたいな、
そうそうそう、
寝ようかな、
うん、でそうでピザを食べに行って、うんうんうん、でまあいろいろお互いの
まあまあ、
うんうん、向こうはあのオーストラリアから来たんで、う
ん、あ彼は王子なんですね、
そうなんです、はいはい、ニュージーランド生まれだけど、うん、もう3歳ぐらいから
オーストラリア、
はい、うん、で私は日本から来た、そんな話をして、うん、でしばらく、まあ、バッテリーパークとかセントラルパークとか、
うん、デートじゃないですか、
公園で
公園デートに誘われて、
そうです、
ね、砂吹きだなやっぱりクルダはそうなんだよね、
うん、
で3ヶ月くらいデートして、
そうですね3ヶ月くらい公園デート、
もうでってことはまどかさん、あの初めはそんなに、
うん、
タイプでもないかななんて言ったのに、まあデートも一緒に行くようになって、
そう本当に小さいことの積み重ねなんですけど、うん、その時のその日のデートで私が、うん、例えば飲み物中のブランドのオレンジジュースだとする、はいはいはい、その次のデートの時に、はいはい、同じジュースがこう、
はいはい、もう用意してあったり、あーもうオーダーしといてくれてるんだ、
そう、
うん、さりげない優しさや、
少しずつね、少しずつ、でもね私はやっぱりこの人じゃないっていうか、うん、なんかタイプじゃなかった
の、自分の中では、うん、タイプじゃない、
うん、いつ断ろうかっていうか思ってたんだけど、なんかねそのバッテリーパークダウンタウンの海辺にデート行った時とか、こう2人で夜だったんですけどベンチが空いてて、で、あじゃあ歩き疲れたからベンチに座るって言って座って、ふって見たら海沿いの方であの大きな花火がドーンドーン、
うわ
ー本当に目の前で、でうわ何これみたいな、綺麗や、
綺麗ってね、うん、
うん、でそういうのとか、うん、なんかねセントラルパーク行ってても、うん、ベンチに座ってるともう情景がすごい綺麗な、なんて言うんだろう、もうね人間じゃないんだけど、うん、もっと大きな存在が、うん、こいつだよって、うん、あのこいつこいつだよって言ってる感じ、
自分は違う、うん、この人タイプじゃないなって思ってるんだけれども、
う
んうんうん、この周りの自然とか急に花火が上がったり、
うん、
彼といる公園がすごい綺麗に
綺麗だったり満月が綺麗だったり
満月が出てたり
なんか美しかったのねその情景がすっごく
でもう自然とかそういう周りの物体というかそういうものが、
うん、
こいつだよと
そうこいつだって言った
結婚するのはこいつだよと
うんそんな感じだった
うん、すごいそれ、
うん、
だってなんかなかなか結婚の決断それで決断
でそうそれで決断したんだっけそういうのがあって、うん、で、
まあ、彼の優しさとかも少しずつ見えて、うん、であこの人かなと思って、うん、
でプロポーズされた時にって思った
って思ったんだ
やばい早いやんみたいな3ヶ月だから、
ね、うわ早い
3ヶ月だからね
早い、
うん、
でも自然とかにもされてたしこいつこいつって結婚するならこいつと
言われてて でもやっぱり決断するまでにちょっと時間かかったかな、うん、でも最終的に自分を信じてくれって言われた、うん、その You gotta trust me って言っ って言った時のっていうの眼差しっていうか、
あ、これ本物だなみたいな、
この人に、うん、信じよう。
すごい、なんかほら結婚って、うん、ついつい若いと勢いでできるじゃないですか、
うんうん
ね、好き好き好きドーンって結婚して、うん、もう嫌いって別れるじゃないですか若い。でも結構年を重ねていくと、
うん、
条件で判断するじゃないですか、
うん、
こいつお金持ってるなとか、うん、
楽できるぞみたいな、
こいついい仕事持ってるなとか、
うん、
そういう条件で決めたり、
ね、
条件で男を省いたりする、うん、すごいこと言ってこれ大批判
強豪
ですけど、でもそれで条件で、
うん、
ね、
あるよね、
愛情とかよりもそんなこと言ってる場合じゃないじゃないですか
特にニューヨーク、
ね、ニューヨークそんな愛だのこうだの言ってる場合じゃないってシビアに、ね、なると条件で判断する人多いじゃないですか。
分かる、うん、分かる。
でもそんな自然が、
ね、
こいつだよって
だって言ったんだもん、
自分も自然に耳を傾けなきゃな全然聞こえないもうでもそれ間違いないよね。
いやなんかね、だから本当に自然かどうか内側の私が言ってるのか分かんないんだけど、
そうかもしれない。
すっごいちっちゃい声なの、
うん、自分と自然がシンクロしてて、
そう、
あ、
分かんないね。でもこいつみたいな、こいつかいみたいな、マジみたいな、
でも自分の中では違う違う違う、この人じゃないって。そうそうそう、うん、そういうことってあるんだ、
うん、で、そう、俺を信じてくれって言われて、うん、じゃあ信じようで、今10年
やっぱり間違ってなかったですね、10年、結婚して10年、うん、え、じゃあ、うん、ニューヨークシティに住んでいたわけですけど、
はい、
もしかして、
うん、
ハドソンバレーの方に引っ越ししたのは、
うん、
お子様できたとか。
そうそう、そうなんですよ、
ライフチェンジね、
うん、やっぱりアストリアに住んでる時は、うん、ワンベッドルーム、
はいはい、
うん、
カインズのね、
そう、うん、でやっぱりね、毎月のレントフィーがだんだんアストリアも
上がってる、
ヒップスター、
はいはい、流れてきてるからね、流れてきて、うん、
人気スポットになりつつ、
で子供も生まれた、
そう、場所がどんどんなくなって、じゃあ郊外もうちょっと広いところに引っ越したいねっていう話になって、
そうね、みんなね、うん、こう大体お子さんが生まれてくると、
うん、
そう、もうちょっと広いアパートとか家とか ね、
そ う、 ですね、
そういうのに引っ越すっていう、うん、ライフスタイルでこう住む場所もどんどん変わっていきますね、
うん、そうですね、最初今住んでる家も予算よりちょっとオーバーしてた、うん、
はいはいはい、
で躊躇してて、うん、いやこれちょっと辛いかなと思ってて、うん、でも値段はチェックしてたんですよ毎日、
うんうんうん、
そしたらある時ドーンって100万円ぐらいバッと落ちた時があって、
うんうんうん、
落ちたよって
今だみたいな
そう、でそれがちょうど落ちたところがあのうちらのバジェットの上限だったんですね、
うんうん、
無事に
マイホームを、
そうですね、それがね、うち木があるんですよ、
はい、
それに惚れたんですけど、
両手を広げても
抱えられないっていうか、多分
それはもともとあったんです
か、あったの、
木が、うん、
あったんですよ、
庭に、
庭に、
うんうんうん、
庭に埋まってて、
うん、
でそう、最初に初めて行った時、買う前ね、うん、見た時に裏庭にその木を見て、うん、うわーすごいと思って、
うん、
あの友達曰くあのトトロの、
はいはいはい、
うわーっていう、ああいう木みたいな、
うんうんうん、
メープルツリーなんですけど、
うん
う
ん、
うわーこの木すごいと思って、で それに惚れたんですけどね、家じゃなくて、
家じゃなくて木に惚れたやっぱり自然がなんか絡んでるのかもしれないですね。
ね、そうですよね、うん、
でも一応お子さんができて、
うんうん、
ライフスタイルが変わって、
はい、
シティ生活から郊外に引っ越すわけじゃない、
はいはいはい、
どうですこの違いっていうか、
とにかく空気が美味しい、
あ、空気が
自然がある、うんうん、あとのんびり暮らせる、うんうんうんうん、でもねシティはやっぱりシティも好きなんですよ、
あ、
うん、シティも素晴らしい、うんうん、で人がすごいいい、私は好きなんですね、
あ、うんうん、あのいろんな人がいるからいろんなエネルギーが出てるしね、
そうそう、ね、うん、ネガティブなエネルギーもあるけど、なんかニューヨークシティとか街歩いてると、
うん、
すごく自分を出して、
はいはいはい、
こう笑顔だけでも人を幸せにさせるみたいな、自分が満足してる人が多いから見てて気持ちがいい、
うん、
そういうのが、
ね、
うん、
でもほら 郊外って言っても本当に時間弱で行けちゃうから、
来ようと思えば行けるから、う
ん、だから今あの結構シティの人流れてますよね。
流れてますね、
あのハズンバレーの方にね、う
ん
う
ん、ママ友でも、うん、ああ私ブルックリンに住んでたのって、私クイーンズとか、うん、
やっぱりねシティに住んでた人が多いんだ、うんうん、そうはあの私今日忘れてしまったんですけど、
はいはい、
ジャズミュージシャンで、
はい、
在宅介護士のマドカムーニーさんと紹介したのにミュージシャン話で盛り上がっちゃいましたけど
はい、はい、
在宅介護、はい、どうしたんですか、何ですかこれ、
ね、在宅介護ね、
だってミュージシャンはもう日本の時からずっとやってて、うんうん、ミュージシャンとしてやってきたんですけど、
ずっと生涯やっていきたいものなんですけど ね、
うん、そうだと思うんですけど、在宅介護なんですか、急に
出てきましたよね、
これいつからどういうきっかけで、
こっちに来てからなんですけどね、きっかけは、でこっちに来て、もともとのきっかけは、うん、ESL っていうイングリッシュセカンドランゲージクラス、うん、私たちみたいな外国人、移民ね、移民専用のための英語を学びましょうっていうクラスを受けて、
あのハドソンバレーの方に引っ越してきてから、
そう息子が、
うん、
そうですね、
ちょっと待ってください、あのもうこの時点でアメリカ在住何年になるんですか、
そうちょうど10年ぐらい、
急に、
うん、
ほら10年も住んでるじゃないですか、
うん、
まあでもねこれは私も分かるんですけど、
うん、
10年住んでようが20年住んでようが英語って
ね
勉強しないとね、
分かんないよね、
でもほら日常に生活してる分には問題ないじゃないですか、
うん、分かる、
これだけ長く住めると、
うん、分かる、
でもささやかなことで問題になるってでもなんで ESL 行こうと思ったんですか、すごい、
なんででしょう、でもやっぱり勉強
もっと英語
のことな、
うん、だってもうジャズシンガーで英語の歌で歌ってるし、
うん、
日常会話は問題ないじゃないですか、
うん、でもだからっていうかジャズシンガーでもほらやっぱりねネイティブの人と、
あそう、
ね、日本人やっぱりすっごい些細なことが違うっていうかさ、
わかる、私もね、なんかね、16年もニューヨークに住んでるけど、
うん、
問題ない生きていくには、
うんうんうんうん、
けどやっぱりそんなみんなが16年も住んでてペラペラでしょって思うほどの英語力ではない、
うん、
だってもう発音からダメだし文法もめちゃくちゃだと思うけど、
うん、
周りの英語を喋る人ってその英語慣れちゃうから、う
ん、分かってくれるんだよね、
分かって理解しちゃうのよ
そうそうそう、オッケーオッケーみたいな、直さないよね、
直してくれない
そこ発音違うからちょっと
間違ったままずっと、うん、すごい、私も考え直さなきゃいかなきゃかな、うん、あ、じゃあ、ね、あの ESL に通い始めたんですね、
通い始めたんですよ、
そう英語をもっと頑張ろうみたいな、
うん、うん、夜間ご飯作ってご飯食べてじゃあ行ってくるみたいな、
うわすごーいで、うん、英語の学校に、あでも英語の勉強に行ってるのに、
そうでそこでボーシーズっていうあの大きな成人技術系のクラスを教えてる組織みたいな、ウルスターキャンティーであって、うん、そこの ESL だったんですよね、
はいはいはいはい、
でそのボーシーズの人がクラスに来て、
うん、
他にもあの ESL を受けてたら、うん、こんな他のクラスが無料で受けられるよ、うん、
無料いい、
何それみたいなで、うん、見てみたらヘアカットとか、うん、あの男性だと電気技師とか、
うん、
水道のプラマーのテクニシャンみたいなののクラスがいろいろあって、うん、最初はあの髪の毛のクラスを受けようと思って、うん、80万ぐらいフリー、
もう80万のクラスがフリーで受けられる、うん、そりゃ ね手に職つけて今後ね、
うん、でもそう、そこが一応また英語の試験があるんですね、
うん、
まあ、その英語の試験はパスして、
うん、
その1回クラスを見に行こう、
うん、
でクラスに行った時に、うん、そのどうやって髪を切るかとかっていうので、
はいはいはい、
まあ、受けてレクチャーして、さあじゃあやろうかっていう時に、うんうん、予算が削減されてしまった、
うん、
ボーシーズでフリーではなくなった、
あ
そう、
じゃあ
フリーじゃなくなって、
自分が負担しなきゃいけない、
そうそう 15% か 20% か、うん、そのぐらい、
うん、
あの80万から、
はいはい、
負担しなきゃいけないっていうことで、
うん、
うーん、で自分が出してまで情熱あるか、
あ、
うん、で自分に問うたっていうか、うん、聞いたんですよ、
うん、
でそんなで でもないかなっていうか、うん、夜間4日間息子を預けるところを探してやんなきゃいけないで、そこまで情熱あるかちょっと不安わかんないなって言って、うんうんうんうん、でもう一回ボーシーズの人に話したら、うん、じゃあこういうクラスもあるよこれはどうって言われたのが CNA っていうサーティファイドナーシングアシスタントっていうところのクラスだったんですよ、うん、
はいはいはいはい、
それだと息子を学校に落とした後に行って、うんうん、でクラスが終わってそのまま息子をピックアップできる、うん、そうそう空いてる時間がぴったりだったの、
うん、しかも無料で行けるよ
そう
わ、
うん、で3ヶ月っていうそんな長くなかったね、うんうん、髪の毛の方は2年間行かなきゃいけない、うんうんうんうん、だったんですけど、うん、その3ヶ月っていうので、うん、あじゃあこれでやってみようかって、うん、あのゆくゆくもしねうちの母親も一人で暮らせなくなったら呼び寄せるっていう方法もあるなっていう、う
ん
う
ん、でこの介護を学んどいたらね、
そう学んどいたら
使えるわ、
そうそうそう、うんうん、そうなんですよ、そういう軽い気持ちでっていうか、うん、
だってフリーだし
ね試してみなきゃ、
うん、言っとかなきゃね、
そう合ってるか分かんないし、うんうんうん、って言ってでそう3ヶ月終わって、うんうん、ナーシングの研修終わって、うん、でそう試験もあった試験もあったでパスして、うん、2年前にその CNA っていうサーティファイドナーシングアシスタントっていう、うん、そのナーシングホームとかで働ける、う
ん、はいはいはいはい、
ナースが上にいてナースのアシスタント、
うんうんうん、
その下にのナースのアシスタントができるっていう資格を取ったんですよ、うん、ただそのだから私の同期の友達は今ナーシングホーム、うん、その老人ホームかっていう、うん、日本でいうそういうところに働いてるんですけど、うんうん、私はとにかくスケジュールがもうバラバラで、うん、息子も休みとかあったり急に休みとかってあって、うん、どうしようかなっていう時に在宅介護の仕事っていうのが目について、うん、その CNN と同じこうポジションにあるのが、うん、HHA というホームヘルスエイドっていうのがあって、うん、それが同じぐらいの、まあ、レベルっていうか、うん、その下にパーソナルケアエイドっていうのがいるんですけど、うん、まあでホームエイドっていうあるって言ってその方があの2週間ナーシングホームに行ったんですけど、うん、とにかく時間に、
はいはいはい、
この3時間に、うん、例えば8人の患者のバスを、うん、あのバスっていうかお風呂とかシャワーを終わらせなきゃ、うん、とにかくもうタイトなん
です、はいはいはいはい、
で毎日行かなきゃいけない、うん、私ね飽きっぽいんですよ、そう最近分かった飽きっぽいっていうか、うん、毎日同じルーティンしてるともういいやって
あこれアーティスト肌ですね会社員きっちりとかもダメなのね
3ヶ月でも、
うんうんうんうん、
で時間がないのもダメだし、うんうんうん、でこう合ってんのかなって、うんうん、時間的にも辛いなって思った時に在宅介護って言って、うんうん、在宅介護だと1人の人、
はいはいはい、
逆にもう時間余りすぎっていうかね、うん、4時間ぐらい1日行ってケアするっていう、はいうん、
あ各
訪問して、訪問して
そ
うそうそうでその方が向いてるかもしれないって言って
そうですねそしたら毎日同じ病院に同じルーティーンで行くんじゃなくて、うんうん、
じゃなくて
そのそれぞれ
違うところに行って
介護の
うんできてアメリカのね家も知らないから、うん、その文化っていうか、うん、そうどういう家具があるかとか結構勉強どんなものを食べねそうでまあ、何が一番きっかけっていうのは時間を持って、はい、あの対応できる話を聞いてあげられるで、
うん、
Take your time って言える焦らないでいいから、
はいはいはいはい、
で待っててあげられる、
はいはいはいはい、
それが一番やっぱり自分が楽、うん、自分が楽だったからで今1年半終わったところなんですよね。今はプライベートが2件と、うん、エージェンシーから1件、
うんうんうん、面白い組み合わせというかねミュージシャンやりながら
ね在宅介護みたいな、
うんうんうん、でもほらあのフレキシブルにどっちも割と動ける
そう
できる、
うん、フレキシブルなんですよ、ね、だから助かる、
うんうんうんうん、
で今のクライアントが元ベーシスト、
うん、
ジャズベーシスト地下室に2つジャズベースがあって、
うん
うん
うん、
へ
ー
面白いな
介護してる人がミュージシャンだったみたいな、
うんうん、
へえ じゃあ今はもうこっちの方でミュージシャンとしてやりながら在宅看護やってる、
うん、そうですね、うん、
もうパーフェクトじゃないですか。子育てだって郊外で都心で子育てするよりも全然いいでしょ
う、うん、多分ね。でほら都心は都心で刺激があるし、あ、うんね、子供たちの文化、うん、ミュージアムとか、
あ、そうかそうかそうか、
ね、うん、そういうところを連れてってあげられるのも、ね、運転しなきゃ大変だけど、うん、まあでも自然でのんびりして、うん、うちの行ってるところがパブリックだけどモンテッソーリっていう、
あ、はいはいはい、
あの教育方針、うんうん、だから割合自由なんですよね。それでのんびりのんびりしてていいのかなって思うけど、
いや、いいと思いますよ。
ね、そんなに人生アクセクしてと、
じゃあそんな、まどかさん将来の夢とか野望とかは、うん、
やっぱりでもジャズボーカルね続けていきたいです
よね。
スイングをするシンガーになりたいな。
あ
ー、シーラ・ジョーダンって今90歳になってシンガーをしてるんですけど、この前誕生日のギグも聞きに行って、もうすっごいすごいグルーヴ、あの存在自体がジャズで、で生涯やっぱりジャズって生涯もの、生涯ものっていうの、なんていうの、
一生もの、
はいはいはいはい、一生ものの音楽だと思うし、うん、人生経験がいっぱい出て来てなんぼのものみたいな、
あ、
いかに声が出るとかじゃなくて、
テクニックが上がったとかそういうんじゃなくて、もう自分の人生の経験が積み重ねって、
うん、で今までこっちで習ってきた先生にシーラ・ジョーダンも言ってるんだけど、あのディーバになるの、メッセンジャーになるの、で私のキャロル・フレデッテっていう先生も、うん、Tell your story Don't tell a lie、 もう言葉言葉に意味を込めてっていう、自分の経験がないと伝えられないっていう、でもね、やっぱりどんどん今50で、うん、そのどんどん年を取ってって、うん、きっと伝えられるものもあるし、うん、あとやっぱりスキャットとか今 J. クレイトンっていう近所に住んでる方 の、 あのワークショップにも行ってるんですけど、そこはスキャットなんか、うん、バタテバタバタテバタテみたいな感じな、歌詞ではなくて音で表現するみたいな、その両方を勉強やっぱりねしていきたいな。
じゃあ何、あのジャズ一生勉強していくってこと。
一生ですよね。
もう人生経験を積んで
いつまで生きられるか分かんないけど、
じゃあもう将来の野望はジャズをどんどん突き詰めていくみたいな、
うん、うんうんうん、やっぱりそれが多分私のテーマ、
うん、
人生のね、いっぱいすごくあるけどね、子育てとか何か、うん、
いろいろあるけど、
うん、
はあ、すごい、うん、なんか終わりなき野望ですね。
終わんないよね。でも、
ね、うん、
ミュージック多分そう、みんな一生もんだよね、うん、で一生現役、
はい、
生涯現役、うん、あれどっちだっけ、
うんうんうん、あ、もうどっちも大丈夫ですよ
だからそう、シーラ・ジョーダンさんも90歳でまだ現役で、うんうんうん、バリー・ハリスさんもまだ89、90で、だから息の長いことを、うん、自分のペースでもう本当にいろいろ子育てしてて本当に思うんだけど、自分の時間を持つのって本当に限られるから、うんうんうんうん、でその中で無理のないように。
でもよかったですね、ほらジャズ一生ものだから、
うんうん、
あの介護とか勉強しておいてよかったですね
確かにね、
こういうね、いろいろなんか ね、
ね、自分の他の収入源
ね、しかもあの自分の介護とかもね、
自分の介護
かも
知識的にね、
知識的に ね、うん、ね、
旦那の介護、
うん、ああそうそう、そういう介護も必要になってくるから ね、 ね、長い目で見たら、
う
ん、
そうね、
じゃあなどこさん、
はい、
ビジネス PR していただこうかなと思うんですけど、
そう、ね、
そう、ね、今ジャズの話が出てたから、
はい、
あのレッスンとかしてるんですよね、
はい、レッスンしてます、
はいはい、
今年の9月から始めたばっかりなんですけど、
個人レッスン、
個人レッスン、
うんうん
うん、でピアノはクラシックの基本、
はいはい、うん、
どうやって譜面を読むかとか、はいはいはい、うん、どうやって運指をするか、もう基本の基本を教える、
はいはいはい、
だから子供さんたちとか、
う
ん、ビギナーの人ね、
うんうんうん、
あとソルフェージュ、
ソルフェージュって何ですか、
あの要するに音を聞いて譜面に起こしたりとか、
う
ん、逆に、うん、 そのシートミュージックを見て歌えるようにしたりとか、
うん、わー、うん、じゃあもう耳コピーしたものを譜面に書いたり、
うんうんうん、
本当にパッと譜面だけ渡されたらさささっと歌える、
読めるみたいなね、歌える、そういう技術、それを
ソルフェージュ、
ソルフェージュ、ソルフェージュ、
あ、それも教えてくれる、
うん、教えますよ、教えます、
どうやってそういう風にできる、
どうやって、うん、そう、どうやってリズムを書くか、どうやって音を取るか、そういうのは音大を受けるときにトレーニング自分がしたんで、だからもしね、音大を行きたいとか、そういう学校に行きたいって最初のきっかけとして日本語で習いたい人がいたら、はいはいはい、そういうことも教えられるし、はいはいはい、あとはボーカルは自分があのクラシックの音大で学んだことと、やっぱジャズで学んだ、
はいはいはいはい、
ポップスの発声の仕方、
うんうんうん、
あと自分がジャズのレッスンを受けて学んだことと、
はい、うんうん、
自分が培ってて、
はいはいはいはい、
もう下手くそだったからさ苦労したんですよ、もう声も細くて、
あ、そう、
うんうん、でクラシックで発声したのとなかなかつながんなくて、
うん、
もうなんていうのかな、声がなかなか安定しなくて、うん、でニューヨークに来てから、うん、そうマイルス・グリフィスさんがまず小さい声で、
はいはいはいはい、
っていうのを、要するに大きな声はぁーって出さなくて、うんうん、小さい声でパッだけどポイント、
うん、
ポイントポイントを自分の中でコアでつかめっていう、
はいはいはいはい、
それをやってたら少しずつ少しずつあの安定していくようになって、そうだからそういう苦労したからこそ分かる苦労を教えます。元から上手くなかった、
はいはい、だからあのそんな自信ない人でも
大丈夫、
大丈夫と、
うん、
経験上から大丈夫ですよ、
大丈夫、
うん、
で、うん、あの練習曲とかじゃなくてもう自分が好きな曲を持ってきてください、
あ、うんうんうん、
自分が歌いたい曲、
あ、なるほどね、
聞きたい曲、
うんうん、その方が楽しく学べますもんね、
そう思うんですよ、で、うんうん、まあね、子供さんだけじゃなくて成人した人もね、
はいはいはい、
あの趣味で、
はいはい、
いや、で、
はいは
いはい、この曲好きなのみたいなあるじゃないですか、でそれをもう曲を持ってきてくれたらそれを譜面に起こすんで、
おお、ソルフェージュ、
ソルフェージュ、
はいはいはい、
起こすんで、うんうん、それでアレンジして、うん、その人のレベルに合った、まあ、ピアノだったらピアノの、ね、うん、
はいはいはい、
譜面作って、
あ、じゃあ完全にもう個人でね
のレベルに
合わせて、うんうん、ね、できる
ってこと ですね、うん、だからそれをやってます、
あ、
うん、で自分のニューパルツの自宅でも教えて、うんうん、あと出張、
あ、はいはい、
車あるんで、
うん、
ガソリン代だけついて、
はいはいはいはい、じゃ あ, あのこのニューヨークの近郊の人、
近郊ですね、
あとは、まあ、シティの人も、まあ、うん、出張可能ですよ、
シティ行くか、
シティ来てくださいよ、
シティいっぱいいるじゃん、
多いからね、
いるじゃん、
いるいるいるいるいる
うじゃうじゃいるじゃん、
うじゃうじゃいる ね,
ね、だからいい、
あ、そう、だからいいって言われちゃった言われましたよ、ビジネス PR でいいって言われた言われた、でも確かにそう、でも、
ね、
ね、
だから
ハドソンバレー、
ハドソンバレーにいて、うん、シティに行くの面倒になって人に、
うんうんうん、来て、ね、いずれオンラインレッスンとかも考えたらどうですか、
そうです ね,
ね、じゃ あ, あの将来の野望にそのオンラインレッスン、
オンラインレッスン
入れてい
って
もらえたら ね, ね, ね、今のところはあの自宅に出張か、あの窓子さん家に来ても
らうです、ね、
ってのレッスンっていう形ですね、
う
ん、
そう
です
、
ではでは最後に、リスナーの皆様に一言何かあればと思うんですけども、
はい、これは特に日本に住んでる、
はい、
まあ、女の子というか、まあ、女の子じゃなくても、ね、男の子でもそうなんですけど、違うことを言うこと、
はい、
私はこの意見は違います、何かみんなに言われた時に自分が思って意見が違うと思ったらそれを違うということは悪いことじゃないんだ
よ、ああ、はいはいはい、
よく日本は多分ね、日本人がほとんど多い島の中で育ったから、うんうん、同じことが前提、
はいはいはい、全員が同じ、
うんうん、
ね、でもそんなことってないんですよ ね,
ね、こっちは違うのが前提でしょ、
もうアメリカ違って当然
ね、もう宗教も違うし、う
ん、性格違うし、
全然違うし、環境違う、
十人十色だからね、
うん、だからまずこっちで学ぶことは私の意見はこう思う、うん、で向こうの意見も聞いて、
うんうん、
でそこから 始まる、はいはい、うんうん、ね、じゃあ解決はどうやっていこう。
でもそういえば日本っていうのは自分意見をみんな合わせないといけないみたいな、
うんうんうん、で最初に先回りして、うん、こんなこと言ったらいけないんじゃないかなとかってあるじゃん。
はいはいはいはいはい、はい、
なんかこんなこと言ったら失礼かな、
あ、うん、まあそれは気を使ってるんでしょう
けど、うん、そうそう、でももし自分が意見が違うなって思ったら、うんうん、それを言うことは間違いではないし、
うんうんうん、
悪いことではない。
だからノーだったらノーって
言っていいんだと。もしそのね、日本に住んでて、って何でもノーなんて言うのって言われたとしても、
うんうん、自分がノーと思ったらノーって言った方が、
うん、言っていいんだよって、うんうんうん、で言ってもいい世界はこっちにあるよって、
あ、
こっちは 言わなきゃね、
言わなきゃね、
分かんないもんね、
分からない、通じないもん。
そう、
本当に、 ノーなのにイエスなんて言ったらイエスなんだってなっちゃうから、
そう、もうそのまま取るからね、
そのまま取るから、
だからシンプルだよねこっちって。
あ、そうそうそう、 やりやすいし、
うんうん、
自分の意見言うだけだから、
うんうん、
ただ確かに日本は言えないね、
ね、気使っちゃ、優しいんだよね、
優しいんだね、
うん、優しいからさ、気使って、うん、なんかこんなこと言ったら悪いかなって思って、うん、で結局自分にストレスかかっちゃうじゃん、
うん、
なんかでそれで極端な話自殺しちゃったりとか、なんかもっとシンプルね、
はいはいはい、
うん、
これ国ごと変えていかないとですね、まずおさん
ね
え、本当
本
当にノーと言えるね、あの自分の意見が言える、
うん、
か、なんか人に左右されずにね、
うん、
あの言える、
そう、ほら喧嘩する必要はないの、
うんうん、
だから、あ、うん、私こんな意見じゃないのとかさ、うん、あの感情的になる必要はなくて、
こう思いますって自分の ね、
私はこう思います、
ただこう思ってて、それを誰かに強制するわけでもないから
、そうなの、そうなの、
うん
う
ん、
ね、こう思う、であなたはどう思うの、
はいはいはいはい、
向こうの意見もある、でそれはいい悪いじゃなくて、うん、違うだけだから、
ね、そうするとそこから生まれるものがね、
そう、
あの違う意見から、
そう、
あ、そういう意見もあるのみたいな ね、
うん、そうだよね、うんうん、そうなんですよ、だから変に合わせなくていい、
あ、
変に人に、
まあいいね、
うん、合わせなくていい、
うんうんうん、
あとは見切り発車、あ
の見切り発車、
はい、学生の写真でいいから、はいはい、何でもいいから、もうとにかく、うん、ふっとこれだって思ったら、
はいはいはい、はい、
うん、
なんか用意周到じゃないけど、バッチリ用意してからじゃないと発車しちゃいけないって思いがちな、真面目なんですよね、
そうですよね、
うん、でも、ね、グリーンカードの応募に16年前の写真えいって出しちゃったり当たって移住してる人がここにいるんでね、もう見切って走っちゃっていいですよね、
リコの皆さんは真似しないでくださいちゃんと3ヶ月以内の
今はね厳しいですから、
はい、
タイミングもありますけど、
うん、
見切り発車、
うん、
いいですね、これね、
もうあのこれって思ったら、うん、ちょっと一歩でいいか、
うん、
ちっちゃな一歩でいいんですよ、
う
ん、
ちょっととりあえず発車してみないと生まれないからね、
そうそうそう、
アクション起こさないとね、
出たらそこに誰がいるか分かんないよ、
うん、ね、出なかったら誰も分からないし、
そうで、うん、言わなかったら、うん、私が何をやりたいのか分かんなかったら誰も
手助けもしてくれない、
うんうん、でも自分が私ジャズやりたいって言ったら、じゃあここに行ってごらん、あそこに行ってごらんっていう、ね、
あのチャンスとかもくれますしね、
そうだから完璧じゃなくていいから、うん、もう自分が何かやりたいと思ったら、ね、
もうとにかく発車して、
そう、発車しちゃってくださいみたいな、ね、そしたら、うん、動き出す、
うん、あ、そうそうそう、動き出すからね、
うん、動き出すよね、
うん、あら、これいい一言じゃないですか、まどかさん、見切り発車ね、
見切り発車、もうおすすめです、
勧められました、
見切り発車しかして
ない、ね、いい、まどかさん、それでいいじゃないですか、
うん、うん、まあ、楽しいですよ、
楽しいね、
うん、もうドタバタ、
いや、いい一言いただきましたね、
うん、
いやいや、まどかさんありがとうございました、こんなバタバタした年末にいきなりインタビューさせていただいて、
こちらこそありがとうございました、楽しかったです、
これが今年最後の放送になりますので、
うん
本当に
わ、
はい、
2018年、
2018年の最後のこの放送になりますので、本当ありがとうございました、
こちらこそ本当に、
ということでね、今日は、ハドソンバレーより、ハドソンバレー在住のミュージシャン で在宅介護士のマドカムーニーさんにお越しいただきました。マドカさんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
では皆様、今日でね、2018年終わりになりますので、どうぞ良いお年をお迎えください。それでは来週は2019年1月7日放送になりますので、来週もまたよろしくお願いいたし、あ、来週というかね、来年ですね、よろしくお願いいたします、うん、それでは皆さん良いお年をお迎えください。では今週はこの辺で See you next week! Bye bye! And Happy New Year!